キャプスロックラジオ第14回です。この番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です。友達が楽しそうに好きなことを語っているような聞いているような心地よさ、好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角にをコンセプトに展開していきます。またこの番組はチャプター再生に対応しています。チャプター付きで見たい方は各ポッドキャストアプリなどからご視聴ください。そして通知登録、コメント、高評価、ツイッター、フォローなどなどぜひぜひよろしくお願いいたします。これは前回からあんまり間を置かずに収録しております第14回です。まあできるだけね週1ぐらい、まあ一番最初に言ってた2週に1回ぐらいのペースっていうところに戻していきたいなというふうに思っております。第13回でね、あんだけいろいろ興奮しながらこんだけ編集フローが楽になるよっていう話をしてたんですけど、結局いろいろこだわった結果ね、あんまり早くならないということが分かりました。で、後半の方に語ってたオブシディアンでメモ取るよみたいなやつはちゃんと始めていて、でそこでちょっとキャプスロックラジオの編集フローとか細々したところの整理っていうのもちょっと始めてます。これでね全体のフローが良くなるといいんですけどねという感じですね。まあ今までのやり方やと同じメモをね合計3回ぐらい書いたりとかっていう手間があったりしたんですけど、そこをまあ1個バツッとテキストファイルみたいなのを作ってしまえばブログに投稿用と、手元のローカルのメモと最終的にチャプターにつけるところのね、いろいろテキストフォーマットがあるんですけど、それも完成するみたいな感じのところにできても、だいぶねややこしかったところとかも整理が引いてきても、こういう順番で編集していけば無駄なく手間なくやれるんじゃないかっていうところまでだんだん整理ができております。これ多分ね2回ぐらいのタイミングでというか、まあ慣れたら始めるタイミングでねプロダクション周りのところは整理しとくべきなんでしょうね。はい、そんな感じでどんどん編集フローを良くしていきながら、まあ、僕もね気楽にアップロードする頻度を上げていって、まあ、やっぱり継続っていうのはね命ですから、はい、なかなかの頻度で上げていくことで、まあ、視聴者の人も少しでも増えればいいなというふうに考えております。で今回は前回あんだけ編集の話をねしまくったせいで、本来であればもうちょっと話しておきたかったことみたいなのを全く話さずに、終わってしまったので、そこら辺の話をいろいろ今回はカバーしていく回という感じでできればなと思います。はい、でまああとあれですね、40分も収録してるのが悪いんやっていうことにも少し気づきつつありまして、まああんまりまだ今は視聴者さんからのフィードバックっていうのがたくさんある状態じゃないんで、何分ぐらいの尺がいいのかっていうところはあるんですけど、まあ僕が普段よく聞いてるやつって結構両極端で、10分20分で終わるやつも結構あるし、まあ2時間とか1時間半とか喋るようなやつもあって、僕はどっちかっていうとその長尺の方が好きではあるんですけど、まあとはいえいろんなテーマとかをねとか実際のこの投稿頻度を考えると、もうちょっと安定してきたら1時間とか伸ばしてもいいと思うんですけど、このまだなんかね半年に1回とか1年に1回みたいなペースでしか投稿してないタイミングでこう長尺を目指しすぎてね、しかもその長尺もなんかいいものを話そうとしてなんかあんま中身がない感じみたいなになったりもしてるので、まあ、そこもねスパンもちょっと短くしていきながらやっていければなと思います。でちょっとまだ編集の話に戻っちゃった。でいつ去年の何月からかノートを始めました。ブログみたいなやつね、あれはブログみたいなやつ以外ってなんて説明すればいいんやろ。ノートって結構なんかノートって感じになりましたよね。ブログとはまたちょっとなんか違う感じのプラットフォーム感がなんとなく個人的には思ってるとこなんですけど、はい、まあノートを始めました。まあ前々からノートで日記の連載とかっていうのをしてる人をねいろいろ見てて、いいなとは思ってたんですよ。そのやっぱ自分の考えとかその時感じたことを出していくっていうのは結構まあトレーニングみたいなところもありますし、それをしていくことによってこうなんか自分の中で積み重ねみたいなのもできてくるかなっていうのもあったりして、あとまあ日記書いたことってないなっていうのと、インターネットでこんだけ生活してきてまともにその自分を遡れるコンテンツがないんですよね。まあ半分自分のせいなんですけど、それはまあ YouTube もねえ、なんだかんだあのチャンネル自体は10年ぐらいはやってるんですけど、初期の頃の動画はね消しちゃったりしてるんで歩みが途絶えてるんですよね。でブログとかも、まあ、中学生とか高校生とかの時にやってたやつはもちろん消しちゃったりしてるんで、足跡が残ってないんですよね。いいのか悪いのか でそういうことを考えた時に、まあ、今触ってる猫のノートとか、まあ、ハテナブログとかもそうですけど、これが何十年何百年残っていくかっていうのは置いといて、まあ、数年後、2年後、3年後見返した時に、あ、この時こういうこと考えてたなとか、あの時なんかこんなことしてたなみたいなのを振り返れるのって、すごい大事なことかもなって思ったんですよね。その、もうね、二十数年生きてきて、自分の半生っていうのをインターネットに吸われてるはずなんですけど、そのインターネットにまともなログが残ってないっていうのは、いかがなものかと、いうのも少し考えたりしたわけですよ。で、まあ、ノート始めた当初は毎日投稿を考えてたんですけど、結構ね、毎日投稿は頑張って習慣化しないと難しいですね。今なんとか最低月1本、週1本あたりのね、ちょっと低空飛行を目指しながら、なんとか連続毎月投稿継続みたいなやつをだけは絶やさないように、小さな小さな火種を守りながら投稿しております。で、最初どういう風に投稿しようかなっていうのはすごい考えたんですよね。おもころ、かっこ株式会社バーグ、ハンバーグバーグのメンツの、まあ、永田さんとか、恐山さんとかがやってる、まあ、箇条書き形式ですね。その、長い文章でガーッとこう、書きつなれるタイプより、まあ、箇条書きにこう、コンテンツをこう、ポコポコポコっと段落を、ブロックを作っていって、なんとなく一個ずつこう、あれはなんていうんやろな。それこそツイートを並べるみたいな感じなのかもしれないですね。みたいな形式のやつとか見てて、まあ、めちゃめちゃいいなと思ってたんですよ。それを、それこそね。始めるきっかけになったと言っても過言ではないぐらいだったんですけど、まあ、ああいうふうに手軽に自分のやりやすい方法を見つけるのっていいなっていうのを思ってて。で、じゃあ日記を始めるときに何が課題かと考えたときに、話題なんですよね。話題がないんですよ。日記書くってなったら。一日のことなんか何にも覚えてないから、もう夕方になる頃には朝何食べたかなんかね、ほとんど覚えてないし、まあ言うて日中はほとんどね、仕事しかしてないですから、そんななんかこう、日記に書けるような跳ねることが起きることはまあないわけですよ。ってなってきたら、そもそも書くようなネタが夕方になってもないんですよね。で、じゃあどうするかと考えたのが、まあ今やってる苦肉の策です。まあツイッターは、言うて日に数回触るんですよね。ツイートもまあ日に何回かはするんすよ。朝起きて電車の間、昼休み、帰り道、寝るまでにまあ数ツイートはしてるんですわ。で、やっぱりまあ140字しかつぶやかれへんから、そこにはいろんな考えとか裏話って言ったらあれですけどね、っていうのは載ってないわけですよ。あえて削ってるというか、140の枠に収めるために、まあ短い情報として、ツイートしてるところはあるので、それをどうにかこうにか膨らませるのって結構いいかもなと思って、今の掲載をやってます。自分のツイートを引用してきて、そのツイートを膨らませて文章を書くというスタイルですね。スタイルと言っていいのかわからないですけど、まあ今のところほぼ全部体裁で書いてるので、まあ、うまく続けられるきっかけというか、最初の推進力になるんですよね。とりあえず自分のツイート見返して、まあこんなことつぶやいてたな、なんかまあこれでいい感じに書くかみたいな自分で自分のね、ネタを提供してるみたいな状態ですね。結構いいんじゃないかなと思います。なんかツイッターじゃなくてもいいですけど、なんか例えば毎日ニュースをストックしてるとか、毎日新聞を読んでる、毎日本を読んでるみたいなところから、その毎日触れてるものとか、毎日自分が何かこう出してるものをベースにさらにそれを膨らませるみたいなのは結構やりやすいんじゃないかなと思います。まあ、朝一日何やってたかみたいなのを書き出すでもいいですけど、こう最初の滑り出しをね、こうスムーズにいけるものがあれば、続けられるんじゃないかなと思います。まあ、そんなこんなで、まあ、何ヶ月かは今続いてるというところなので、キャプスロックラジオのホームページとかから飛べるんかな。はい、まあ、なんか今回のショーノートとかにも貼っとくので、はい、よかったら皆さん見てみてください。なんか、いいねもできるんやっけ？あれ、いいねとか読者登録とかしてもらえると嬉しいです。で、最近ちょっとね、英語の勉強をまた、勢いに乗り出したので、やり始めました。で、今回は、ノーションのボキャブラリーバンクと、オブシディアンのメモも使いながら勉強を進めてます。まあ、何をしてるかっていう とというか、ここで言ったとて、それが本当に効果がある方法なのかっていうのは別の話なんで、何とも言えないところなんですけど、まあ、具体的に何をしてるかっていうと、まあ、音読と、シャドーイングみたいなのは、まあ、定期的にやるようにしてるんですね。で、まあ、一番苦にならないのがリスニングで、まあ、ほぼ聞き流しなんですけど、まあ、英語の音声コンテンツを流す、まあ、それの一段負荷が高いので、シャドーイング、それのもう一個負荷が高いので、まあ、それの分析というか文法事項みたいなのをまとめるみたいな感じの負荷バランスで、やったりしてますと。で、その座学的なというか文法の勉強を結構今まで無視してきてるんですよね。あの感覚で、感覚でって言うとすごいかっこよく聞こえますけど、雰囲気で英語をやってるところはあったんで、まあ、結局 TOEIC の点数もそんな伸びたわけでもなかったですし、まあ、もうちょっとこう、しっかりわかるようになりたいなっていう気持ちがちょっとずつ強くなってきて、まあ、ポジティブに動けるようになってきたので、やり始めたっていう感じなんですけど、まあ、その主に座学の部分ですね、のやり方を今回はちょっと工夫してみてるという感じです。前回ちょっと気が乗った時にも、グッドノートとか、アップルペンシル使って、隣で本開きながら、それのメモとか書いていくっていう方式をやってたんですけど、まあ、今回ちょっとアウトプット重視というか、分かったこと、飲み込めたとこ、理解できたことをそのままメモしておくっていうところをやってます。で、それをまあ、オブシディアン上で、バックリンクとか、リンクを使って構造化しとくみたいな感じですね。なんか発音とか、もうね、発音もやっぱり何回も見ちゃうじゃないですか。フォニックスがどうとかね、L の発音は下をこうなんか、上顎のその歯の後ろのところにつけてるっていうみたいなんとかね、いろいろコツがあるじゃないですか。ああいうのって、その時やっても、ちょっと空いたら忘れちゃうんですよね。なんでその時に自分が感じた感覚とか、こうすればそれっぽい音になるであるとか、この動画ではこういう風に言ってたから、それを実践してみてこうだったみたいなこととかを司祭に記録しておくみたいなことをやってます。なんでちょっとずつその体系、知識の体系化というか、メモもすごいいい感じになってきてます。あのよく日本人がしにくい発音、子音の発音、母音の発音みたいなのの自分なりのコツとか、この動画を見てやったみたいなのがまとまってるページとかがオブシディアン上に出来上がってるみたいな感じですね。まあ、他の文法事項とかもそうですね。何やったっけ？なんか不定詞とか前置詞とか分詞とか関係詞とか、この辺弱いんですよねすげえ雰囲気でやってたんで、なんでここら辺も、まあ、ネイティブの感覚はこうみたいな説明してくれる動画とかも結構ありますし、文法書とかもやろうとして何冊か買ったりはしてたんで、それを実際に、そこら辺の知識を総合してみて、まあ、これはこういうイメージで実際文法的にはこうみたいな、こういう風にすればその形が出来上がってこういう意味になってる、ネイティブはこういう風な発想で使ってるみたいなとかの雰囲気をいろんなとこから情報を集めて自分なりにまとめておく。で、なんかちょっとわからんくなったりとか思い出したくなったら、そこのページを見に行くという感じのことで、ちょっとずつ知識体系を深めていくみたいな、ものすごく真面目なことをやってます。もうこれがね、効果が出るといいんですけど、発音とかは結構良くて、やっぱりその時実践してみて、ああこうやったなっていうのをさらに文字に残しておくことによって、なんか定着具合やっぱ違うんですよね。アウトプットって偉大という話でしかないんですけど、最初からやっとけっていう話なんですけどね。はい、という感じでオブシディアンはすごく活用してます。なんかね、まだね、そのファイル構造とかがね、これはまあ永遠の課題だと思うんですけど、うまくいってないので、ものすごく汚いんですけどファイルがね、すごいマークダウンが散らばってるけど、まあ一個一個のねファイルがただのテキストなんで、どんだけ作っても重たくならへんっていうのもいいところよね。はい、そんな感じで英語をすごい勉強してます。まあ特に海外に行く予定とかはないんですけど、まあソロ墓地ちょっとは喋れるようになりたいなみたいなところもあるんで、なんか瞬間英作文とかね、そういうのもちょっとやりながら勉強していってます。まあここら辺もなんかあれですね、成果が出ればお伝えできればなと思います。なんかそういう風に勉強方法まとめたみたいなんとかもノートに出したらいい感じになりそうやしなはい、ちょっとここら辺も勉強しながら進めていこうかなと思います。で、次がフィルムカメラですね。これも多分ね、ものすごく更新期間が空いてる第12回と第13回の間ぐらいに買ってたんですけど、やったんかな、ちょっともう覚えてないからいいか別にまあ話してたら申し訳ないですね。フィルムカメラを買いました。ローライの35 35 あれなんて呼ぶのが正しいんでしょうね。ローライのちっちゃいフィルムカメラです。手のひら分ぐらいのカメラですかね。はい、買いました。まあ何本ぐらいだったかな、7万するか1000かぐらいで、中古で感動品ですね。一応ちゃんと動くやつを買いました。なんでかっていうと、まあそういう感じの写真をどうしても撮りたいタイミングがあったからっていう感じなんですけど、フィルムカメラね、そろそろ始めてもいいかなっていうので、デジタルとフィルムの2台持ちになりました。でそれを買ったのがもうほぼ10ヶ月1年近く前で、そのタイミングで買って現像したのがつい先月ぐらいです。あの最初に勧められたフィルムが36枚撮りかなんかのやつで、そのどうしても撮りたかったタイミングに持ってはいったんですけど、30枚も撮らなくて、さすがにもったいないよな、もったいないよなと思って撮るタイミングをね、ちょっとずつちょっとずつ重ねていってたんですけど、なかなか撮り終わらなくて、もう出そうと思って先月出した感じです。でね、何の話、高いですねとりあえずそれは言っといた方がいいんかな。あの実際のところ、あのワンフィルム36枚撮りとか24枚撮りのフィルムを買うと、ものにもよるんかな、まあ、2000円前後ぐらいは多分確実にするんですよね。高いやつやともうちょっとしてるかもな。でそれ を買います、撮り終わります。でさすがに自分で現像はしてないので、まあヨドバシカメラとか、なんか富士カメラ富士フィルムのところとかにね持って行って現像してもらいます。でさすがに現像だけじゃなくてデータも欲しいから、印刷はなしでデータをもらいますみたいなプランを選びますと。でなんか高解像、ヨドバシとかやと高解像度でもらえるやつと、ちょっと画質が低いとか、まあ十分なんですけど、低ランク版みたいなやつとかと選べるんですね。 2ランクで、その高い方を選んでフィルムを買ってて、で一応フィルム返してほしいんで、フィルム返してもらうオプションみたいなのとこもつけると 5,000〜6,000円ぐらいするんですよね、一本撮り終わって。でなんで1枚36枚撮りで6,000円やとすると、まあ100〜110円1枚かかってるという感じになってですね、まあ趣味でやってるんでいいんですけど、すごいかかる、お金かかるなと思って、まあ、デジタルカメラが安いかって言われたらね、まあレンズとか周辺機器ですげえ金かかってるんで、じゃあみたいなところはあるんですけど、まあね、撮るたびにお金がかかるっていうのはやっぱそのね、えらい趣味ですわと思いましたね。すごい。ただね、まあ、写りはすごい良くて、ローライもなんかそのレンズがすごいいいらしくて、しかもなんか傷とかね、カビ曇りもほぼないやつを変えたみたいで、結果大満足。で、ちょっと、んと思ったのは、あのね、良すぎる、写りが。びっくりしたな。ISO 400の、ウルトラ、コダックのウルトラマックスかなんかのフィルムで撮ったんですけど、その、流浄感、高感度で撮った時のね、あのちょっとザラザラした感じはまあもちろんあるんですけど、そこぐらい多分かなりレンズがいいですね。まあ素人目にというところはもちろんあるんですけど、もう周辺言語とかなんかそういうのもまあ味で全然済ませられるぐらいやし、その綺麗味の感じ、シャープさですねが良すぎて、これフィルムでデジタルとそんなに変わらんかもなみたいな感じの写りの良さでした。ちょっとねビビりましたね。あれこんなにいいんやっていうフィルムカメラなんてね、写るんですぐらいしか最近撮ってなかったので、そのマジフィルムカメラで撮ったの、何やった現像したのとか初めてか。でそのバンって来た時のあのさあ、こんなに写るんですと違うんやっていう、あの写るんです味とはもう完全に別物ですね。だから当時これで撮られててしっかり写真として残ってたんやっていうところまで感じるぐらいの良さですね。まあやっぱ昔の写真とかを見ても白黒のだけでとんでもなくこうシャープに写ってる写真とかってやっぱりあるから、ああこういうことなんやなっていうのはちょっと思いましたね。残念というか不思議でしたね。え、これフィルム、え、思ってた、あ、映るんですとはこんなに違うんやっていうぐらいの、まあ、色のりの良さもそうですし、まあ、フラッシュなしで明るいところで撮った時の映りの良さと、あのフィルムのね、なんとも言えないちょっとレトロチックな感じの映り具合とか色味の感じとかっていうのはバッチリ出てて、 まあ、でもバッチリすぎてね、本当加工みたいなんですよね。ライトルームでやったみたいな写真編集フィルターかけたかなこれみたいな感じのとかになってるやつとかもあってね、そこはちょっとびっくりしたな。ただちょっとハマる感じはあって、やっぱり出すまでわからない、まあ、みんな言うと思うんですけど、フィルムの出すまでわからないっていうのの良さと、まあ、撮った時にとやっぱちょっと結果が変わるんですよね。ファインダーとその実際に像を結ぶところがちょっとずれてるんで、中央に捉えてたと思ってもちょっとずれてたりとか、映るはずのないものがまあちょっと映ったりするんですよ。左右にずれたりとかして、まあ、そこら辺のその不確実さみたいなところのコントロールできなさ、逆にね、ある程度はできるとは思いますけど、慣れてきたらそこはちょっとできなさみたいなところの、まあある意味抜け感この意味での抜け感は自分が抜けているという意味での抜け感ですけど、なんかちょっととぼけた感じの写真ですね。良くも悪くも、まあ、ピントのズレであったりとか、まあ、露光のズレであったり、めっちゃ飛んでるとかめっちゃ暗いとかもそうですし、そういうなんかもうデジタルで制御してしまえる部分じゃないところに強制的に持っていかされるのが、やっぱなんか写真の面白いところにこう強制的に触れ合わせる感じがあってよかったですね。はい。まあ、でもまたちょっと作例とかは、よかったらというか、いいやつがあれば、ポッドキャストの記事とかにもつけといて、まあね、Apple のポッドキャストアプリ、ポッドキャストアプリから見てる人がその写真を見る手段があるかわかんないですけど、まあどっかに貼ったりとかもしとこうかなと思います。はい。じゃあまあ、今回はこんなところかな。で、最後なんですけど、まあ、サイトですね、ポッドキャストの配信元になってるキャプスロックラジオのページの方もちょっとずつですけど、改良を加えてます。なんか本当はね、テーマとか CSS のね、とか JavaScript とかゴリゴリゴリゴリ書いたらいいんですけど、まあ、さすがにそんな体力はないので、まあ、いろんなものを継ぎはぎ組み合わせながら、改良を加えていってます。で、まあ、サイトがね、重たいのも、ちょこちょこ重たいので、そこら辺も改良を加えながら、なんとかかんとかやってますんで、まあ、ぜひ、ポッドキャストアプリだけじゃなくてね、ホームページの方も、見てもらえればな、と思います。で、まあ、文字起こしとか、そこら辺もつけたりとかしつつも、なんかこう、ホームページ見たらならではの、ものとかも用意できればな、と思ってますんで、なんか、なんやっけ、通知登録とか、サブスクライブですね。お金払うわけじゃなくて、ただ登録するだけ。みたいなことも、ホームページ行ったらできたりしますんで、まあ、通知オンにしてもらって、ホームページのね、更新通知受け取ってすぐに聞きに行くみたいなこととかも、まあ、よければ、やってもらえればな、と思います。それではまた次回でお会いしましょう。ありがとうございました。